北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。5月前半配信スタートでございます。ゴールデンウィークの真っ只中の配信スタートでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあね、今年のゴールデンウィークはね、みんな思ってると思うけど、そうでもないもんね。ね、なんかさ、ゴールデンウィークって言っても、なんか、一番なんかね、期間取れるのでも4連休じゃん。いや、ね、もちろん、そのね、なんか、がっつり、有給休暇を使いましたとかでね、1週間以上とか、休みにしてる方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけども、まあまあ、大抵の方はね、あ、で、学生さんとかも、あ、4連休くらいかって思ってますよね。この後、3日からね、3、4、5、6とね、ね、しかも、ね、6日とかさ、お情けの休みじゃん。振り替え休日じゃん。ねえ、振り替え休日なかったらもう全然、全然じゃん。ねえ。だから、なんかね、ちょっと、ね、もったいない気持ちもしますが、ね、まだまだ楽しく、やっとね、ゴールデンウィーク過ごしていきましょう。ね、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、5月入りましたけども、皆さんね、どんな感じで過ごしてます？健康に過ごしてますか？ようやく新年度、落ち着いてきた頃かなとは思いますけども、まあ、このくらいの時期になってさ、ね、まあ、このくらい時期関係ないっちゃ関係ないんだけど、まあ、スマホとかさ、買う人もいるじゃん。この新しい年度とかさ、ね、高校生になったから親にねスマホを買ってもらったとか、ね、中学生になったからねスマホ買ってもらったとか、そんなね子たちもいるかとは思いますけども、そんな中でね、私最近ちょっと前にスマホをね壊してというか、まあだいぶ壊れてたんだけど、もうだいぶね、なんか多分ね電池パックとかがねちょっとね膨らんできたのかな、なんか液晶の画面がさちょっと浮いてきたりとかしてて、あーこれやばそうだやばそうだなとは思いつつも、まあまださ反応するし画面も映るしまあいいやと思いながら使ってたんだけど、ついねこの間寿命が来まして、あーもう今までは、ちゃんとね、充電もできたし、画面もね、見えて、操作もできたんです。ですけど、いや、ね、ついに画面の、液晶の画面のところが、電池パックが浮きすぎて、ベロンって剥がれてしまって、ベロンって剥がれて、何かの電気信号を送るであろう、なんか回路のなんかペロンとしたやつのみくっついてるというね、その液晶の画面と。うわぁ、もうダメだと。いうことになりまして。で、どうしようと思ったんですけど、ずーっとね、結構長く使ってたスマホだったんです。メインスマホで、そのサブのスマホはね、なんかそんなに、性能高くなくてもいいやと思ってゲームとかする用のサブのスマホはまた別であったんだけど、メインの方のスマホが限界になって、あやばいなと思ってたんですけど、あ買い替えかお金かかるなとかね思ってたんですが、よーくねよーく見るちょっと機会があって見てたの。そしたら俺もうそもそもメインのスマホ使ってたのがもう結構長いのかな、6年くらいだいぶ長いな使ってて、でよくよくで見たらね、俺故障修理サポートみたいなの毎月入ってたのよ。ずーっと忘れてたけど、まあ、特にね困ることもなかったから、 あの全然気にしなかったんだけど、毎月ね何百円か出してね、あのそのサポート入ってたっていうことにあの改めて気づいてで、あのこれなんとかなんのかなと思ってで、あのそのサブのねスマホの方で検索していろいろなんか申し込みみたいなのをしたら、その一応そのもうさ、あの何かを変えればいいっていう話じゃなく、もうベロンってなって壊れちゃったから、もう丸ごと交換しなきゃいけない。でそれで申し込んだら、なんかね修理対応してくれそうだと、その今までね散々6年間払ってきた毎月百円とあのサポート費でなんとかねあの変えてもらえそうだと、でいうことで、申し込んだんだけど、もうね古すぎて6年以上前のスマホだから同じのが返ってこないと。で検索してたら、なんかねただでちょっとだけ新しい、それでも何年前かな、3年くらい前の方、3年ちょっとくらい前の方のやつが変えてくれるっていうのがあったんで、それで申し込んだんで、なんかねちょっといいやつになって帰ってきただからなんかね、その毎月数百円払ってたけど、なんかねちょっと安心したなんかちょっと得した気分ね、なんで意外とね、みんな忘れてるけど意外と保証ね、故障のサポート入ってたらいいことあるかもよっていうなんでもないお話でしたそんな春のトンボの出来事ってなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。はい、というわけでトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボが、自分がねその時気になった出来事、そのねこの配信してるこの時期に関わりがある物事なんかについて、勝手に調べたりだとか、本当にね自分の想像妄想で作ったナレーションをここで発表していこうというコーナーになっております。そして今回は5月入りまして、5月前半、どんなことがあるかなと、またね私大好きな記念日協会さんがね制定してる日本のね記念日などを調べつつ、いろいろ吟味した結果ね、5月のね9日ね、5月の9日がね、皆さんね誰もが何かしらの思い出はあるであろうものの記念日というわけで、そのみんながね何かしら絶対記憶にあるそんなもののナレーション、とりあえず聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。書いては消され、書いては消され、その工程を何百回何千回と繰り返されてきたであろう教室の象徴ともいえる黒板。さまざまな知識がここに刻まれ、その都度消えていった。それでもそこに書かれたことは何十人の生徒たちの新たな知識となり紡がれていく。 誰もが持つ消せない思い出の中に必ず黒板はそこにあった。はい、というわけで聞いていただきました。というわけでね、聞いていただいた通りね、黒板がね、大事でございました。そう、5月の9日ね、航空のね、多分コラ合わせで黒板の日でございました。そう、黒板の日なんですよね。みんななんかね、青春の思い出に絶対黒板はあるよねなんかしら私もね、黒板ね、あるよあるかなあ、でも中学校の頃とかは黒板にね、放課後よ、友達とさ、グダグダね、教室で喋ってさなかなか帰らずにね学校にいて、で黒板にね、落書きとかしてさそのまま帰って怒られたりしたよね朝まで残ってたりして朝すいませんって言いながら消してたりとかした記憶あるわね、なんかね、その俺さ、もともと絵描くのすっごい苦手な子だったの。図工とかさ、美術の時間とかさ、マジですっげえ大嫌いだったの大嫌いだったんだけど、中学校の多分な、中2とかの頃かなに、なんか勉強のね、なんか塾とかでさ、宿題やってる合間とかに、問題集とかのね、隅っこに落書きとかで絵を描くようになってから、なんかちょっとね、そういう漫画っぽい感じの絵をとか描くの好きになって、でね、それからかな、だから中3の頃とかはよくね、黒板に絵を描いて怒られて友達と笑ってたなっていうね、そんな思い出がありますね、なんかいろいろあるんじゃない、みんなもなんかね、変なこと書いてね、恥ずかしかったとかそんなね、黒板ですけども。で、さらにもう一個ね、黒板とはまた打って変わって、また別のねナレーションも作ってきております。もう一個は5月の11日511ね、はい、5月11日、これはね、何の日でしょうか。これはね、ちょっとね、黒板のね、黒59よりも多分ちょっと難しい何の日かね、何の日かちょっと難しいです。じゃあね、シンキングタイムというわけで、多分ナレーション始まったらすぐわかる。いや、わかんないかな。いや、多分わかるってなわけでね、それまでちょっと、想像してね、考えてみてください。では聞いてください、どうぞ。安さや品揃え、インパクトなど、多くの要素でしのぎを削るスーパーマーケット業界。日本各地で全国展開の大手スーパーに負けじと、昔ながらのサービスや新しい試みに力を入れるご当地スーパーが注目を集めている。こちらのスーパーでは、あっと驚くある生き物が集客の秘密兵器になっているんだとか。はい、というわけで聞いていただきましたね、皆様ね、何が5月11日にかかっていたかね、わかりましたかねえ、どう考えるとね、スーパーではないしなみたいなね。さてね、じゃあ答え合わせの時間です。果たしてね、何が5月11日にねかかったかというと、まあ、何の日かまず言おうかね。何の日かというと、ご当地スーパーの日だったんですね。ね、ただのスーパーじゃなくて。じゃあ何が 5月11日にかかっているのかというと、5月11日の数字を全部漢数字にすると、5で数字の10に1じゃないですか。5と10と1じゃないですか。で5で、ね、ご当地の5、ね、で10で当、ね、10のこと当っていうかね、で5当で、 1がもうその最後のチーだけ取って五等チーね、5と10と1で五等チーになっているわけでございましたね。それで、ご当地スーパーの日ということでございました。皆様分かりましたかね。意外とこのね、あのなんですか、5月11日をね、ご当地と読ませたいのはね、他にもあって、なんかね、このご当地スーパーの日でもあるし、ご当地キャラの日でもあるらしいですだからあのね、有名なヒコニャンとかね、なんかそういうのとかの日でもあるんだってぜひね、皆さん5月11日はね、あの自分の住んでる地域の近くのねスーパーに行き、そして、もしね、近くのご当地キャラ見つけたらなんか、グッズでも買ってあげてくださいそんなわけでナレーションのコーナーでございました。てなわけで、ここらで一旦コマーシャル、どうぞ。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹のさきです。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃな番組
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です意味わからんよ何そこな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけでロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私トンボが、今のね収録とはまた別で、収録してきた音源を皆様にちょちょいとまとめたものを聞いていただくコーナーとなっております。今回もですね、1ヶ月前2ヶ月前くらいからねやっておりますね、亀有公園に行ってみよう編の、最終回かな、もう試食編に入ってますけどもの、最終回最終試食回の本件を、ね、聞いていただければと思います、ね、これを聞いてね、ぜひ亀有、綾瀬、亀有、北綾瀬近辺いろいろねお店あるので、皆さんもねお菓子買いに行って見てくれたら嬉しいななんて思います。では、最終章聞いてください。どうぞ。
違うぞ、抹茶とまた違うぞこれ。あ、すごい。持った時も抹茶に比べてちょっと柔らかめだなと思ったのよ。思ったんだけど食べて納得。さっきの抹茶の方は普通の粒あんが中に入って、そのそこのにまた抹茶の生クリームだったんだけど、これはイチゴの生クリームと白いこしあんが入ってるんだなるほど。だからなんかそのこしあんだからちょっと柔らかさがあったというか、持った時に、しかも多分だけど生クリームの量は、生クリームというかそのイチゴのね生クリームソースみたいなの量は抹茶よりも多いかも、しっかりしてるかも。しっかりそのイチゴの生クリーム、ちょっと酸味もありつつ、イチゴのね風味と、しっかりねクリームの中にイチゴの粒々とかも入ってんの、うまい、うん、うまいね。さすが人気だ。しかも生クリームでさ、このそんなに生クリームものって賞味期限長くないじゃん。でも冷凍してるから本当に買ってそのお土産として持ってって、でちょっと解凍された頃に食べるみたいな、めっちゃいいと思うこれ。手土産として多少ね、で冷凍されてるからさ、移動時間があってもちゃんと何悪くならないでさ持ってけて、逆にちょうどいい美味しい状態で渡せるお菓子っていう感じで、しかもちょっと色味もね可愛いから、このいちごもそうだし抹茶もそうだし、ちょっとコーヒーもあるし普通のもあるし、うん、ま うん、めっちゃうまかった。甘辛屋さんの生クリーム大福、今回は2種類いただいたけど、どっちもね、人気なのがもうそらそうよねという美味しさに贅沢さというか、でね、そのただクリームが違うだけじゃないっていうこの違いね、あんもまた変えてて、でしっかりとその抹茶だったりジオの味もして、いやめっちゃいいねこれ。だからもう手土産としてはさ、その2個ずつくらいね買ってって、だからみんなで好きなやつを取り合うみたいな食べ方いいんじゃないそのね、ある程度人数がいるところに持っていくときなんか、そう、甘辛屋さんね、なんか人気のお店みたいで、なんかお団子とか焼いて出してくれたりもするんだって。まあ、なんでね、ぜひ皆さんも甘辛さん行って、まあ、お団子だったりこの生クリーム大福だったり、あとなんか看板に書いてあった謎のねシューマイ挑戦してみるもよし、あとはもうミュータントタートルズ のフィギュア見に行くもよしで皆さんね楽しんでいただければと、ぜひそのこち亀聖地巡りだったりね、ちょっとせっかくならりょうさんと記念撮影したいなっていう方なんかは亀屋に行って、でちょっとお散歩して甘辛屋さん行っていただけるといいんじゃないかなと思います。その子ね、亀有駅周辺にあのりょうさんの銅像がなんか結構いっぱいあるみたいで、なんかそのマップみたいなのもところどころに置いてあったりしたんで、そのねりょうさんとその場所場所で記念撮影してみるのもいいんじゃないでしょうか。てなわけで亀有編、亀有公園に行ってみよう編の試食タイムでございました。
はい、というわけで聞いていただきましたね、亀有公園に行こう編。ってなわけでね、次回からまた別のねロケ音源をお届けしようかなと思いますので、そちらもこうご期待。ってなわけでロケコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど。トムのおはこんちわ版、この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。 ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。はい、というわけで今回のね5月前半配信も終了のお時間が近づいてきましたが、まだまだねちょっと喋り足りなかったなっていうことなんかをね、足早に喋っていただけたらいいなと思っております。オープニングでお話ししましたけども、スマホね新しいのが来たんですよね、もうありがたいことにたださ、その多分その選べるスマホ、その 何種類かあったのね、その代わりの代替のね保証の対応として代替で、あのこのスマホだったらあの出せますよみたいな何種類かあったんだけどさ、そのやっぱね元が古いから多分近いやつ、同じように多分古いやつの中から選べるよみたいなねことだったと思うんですよ。そのメーカーさんの方もさ自分がねなんか負担してそんな最新の機種なんかね出したりしないですからでそうなってくるとですよ、その古い中でもやっぱ私がもともと使ってたのはもちろんないでじゃあその、まあ、次の次くらいのやつが、まあ、多分残ってたんで、それを何種類か多分ね選べるようにしてくれてたんですけど、まあね、まあもちろんというべきかね、その残ってた何種類の中かでも、あのスマホのねカラーがね、あのあるじゃん、なんかさ、まあ王道だと、まあ、白とかさ黒とかじゃんね、けどそれもさ、あの結局古いやつでさ作ってないからさ在庫はどんどん減っていくわけじゃん。そうなってきて選べるやつってなってたらさ、あの選べるのがさ本当何本体カラーがピンクとかミントグリーンとかばっかりなのね、多分さきっと一般的なね方はなんか嫌なのかなと、だいたい白とか黒がいいのかなと思うんですけどあのね選べたのがなんかちょっなんか一番その古くてその性能もねあのちょっと劣るようなやつとかは一応黒があってであとはなんかすっごい真っ赤とかあのあとはピンク、ミントグリーンみたいなのがあって、でまあ、今回ね私はもうスマホのカラーなんて目立てば目立つほどカバンに入れた時に見つけやすいと思ってるんであのミントグリーンにしてね、あの私カバンが赤系とかがねオレンジ系とかが多かったりするんで見つけやすいように私はミントグリーンにしたんですけどきっと普通の人は困るんだろうなと思うね、あの私の今のねメイン機は、ね、ミントグリーンになっております。可愛いでしょでもねあのやっぱメーカーのさ正規の修理のサポートだからすごいなと思ったのが、それさその朝方というか、まあ、午前中10時過ぎぐらいかなにあの申し込んだの、そのじゃあこのミントグリーンね代替機でお願いしますみたいなの、そしたらさもう、まあ、その日私、まあ、ある程度ね一日家でねいた日なんだけど、そしたらもうね17時だから5時過ぎくらいにはもう家に着いて、激早じゃない？だから何な注文というかその修理の代替機くださいっていうお願いをポチって押してから言ったら6時間くらいで、あの家着いて、はいやと思って、すげえな正規の修理サポートと思ってねえ嬉しいよねこんな早く対応してくれたら、あその私とかなんかはさ、まあ、今回みたいにその自分のねサブのスマホとか持ってるからさ、その申し込みとかもできたりしたけど、本当にそういうのも持ってないでさ一台使いの人とかだったら、まあ、パソコンでね、まあ、もちろんそのサポートのお願いとかするんだろうけど、それでもそんなすぐ届くんだったらね、ほんと便利な時代よねほんとなんか日本のねその配送業界すげえなと思っております。ほんとね感謝感謝よあとさ、でも全然話変わるけども、ナレーションの時ね喋った黒板の日ってあるんだけど、今さ黒板アート甲子園っていうのがね、なんか中高生の間であのやってるんだって。なんか日学黒板アート甲子園、ね、今年の2025もねなんか最近何年も開催されてるらしくてあるんだって。なんかだからぜひねその黒板に、私はただちょっとね落書きとかするくらいだけどさ、本当なんか黒板アートでさすごいなんか富岳なんちゃらなかっちゃらみたいな感じのとかさごめんね知識がなさすぎてとかなんか書いてる方とかいるじゃん。 だからなんかね、ぜひ今のね若い子たちもね、せっかく教室でねだべってるんだったら黒板アート甲子園ねやってみたらいいんじゃないかなとか思ったりします。私がね多分ね学生の頃だったら、その何学校の許可とか得なくていい大会ならあのやってたかも。なんかわざわざ学校に許可もらって出すんだったらちょっとねあのめんどくさいなとか、ちょっと学校に言うの恥ずかしいなとかなっちゃってやんなかったかもしれない。多分その何勝手に生徒が自分で写真とか撮って送れるんだったらやってたかもって思うでそんな黒板アート甲子園ね、なんか私からするとちょっと羨ましいのでね、あのぜひ皆さんね若い子たちは挑戦してみてはいかがでしょうか。ってなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。